皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の色場です。今回21回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合本部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。さて今回は認定看護師について、豊見生協病院認定看護師の加賀津さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、加賀津さん、自己紹介お願いいたします。
はい、ご紹介ありがとうございます。私は、豊見生協病院で透析室に普段は勤務しながら、週 1,2 回、感染管理認定看護師として、働いています。
はいはい、週 1,2 回、
はい、うん、
加賀津さんの、出身地などお聞かせください。
はいはい、生まれは那覇市寄宮で、育った場所は豊見城市の、昔は村だったんですけど、今は豊見城市になってるんですが、
村から、はい、いきなり市になったところですね。
はいはい、今までね、豊見城村って今まで一番人口が多い村で、自慢できたんですけど、もう市になっちゃったので、
超飛び越えて、市になったところですね。
そうなんですよ。はいはい、NHK タワーの麓の農道を駆け回って育ちました。
農道
今でもあまり景色が変わってないんですよ、あちらへんは。
なんかそうね、
そうなんです。
畑ばっかりとか、そんなイメージ。
そうなんですよ、
はいはい、全然変わらないところ。
はい、
カエルと遊んでたんでしょうかね。はいはい、ありがとうございます。
はい、どうも。
はい、休みの日とかね、どんな風に過ごしてる、趣味とか。
あ、そうですね、休みの日はもう全然、去年ぐらいからなんですけども、本当にコロナ禍で、そんなに、外出とかもできなくて、庭の全然もう手入れとか、サボテンも枯らすような人だったんですけども、
うちの家族にもいるな。
それが、庭の手入れをするようになって、写真撮ったり、土をまた再生したりとか、なんか楽しいって思える、ガーデニングが目覚めてきました。
なるほど、いいですね。
はいはい、
あと、好きな食べ物とか、嫌いな食べ物などもあれば。あ、
そうですね、何でも好き嫌いはないんですけども、嫌いではなかったんですが、好きな方だったので、甘エビを食べすぎてアレルギーが出てしまって、それから甘エビが食べれなくなってしまいました。怖くて。
はい、美味しいんだけど、もう食べれない、
食べれない、
アレルギーで。
はい、
もうかなり湿疹が出たりして。
そうなんですよ、もう夜中から痒くなって、もうこれは食べれないと思って。
なるほど、じゃあ好きなのがもう嫌いなのになって。
そうね、もう苦手な、嫌いっていうか、もう
苦手な、食べれないものになってしまって。
はい、そうです。
はいはい、あとはなんかアーティストとか、そういったのも。
そうですね、
好みのアーティストいますかね。
まあですね、思ったんですけど、結構音楽は邦楽は主に何でも聞いて、好きなアーティストっていうよりかは、なんかその時々の歌詞とかメロディーで自分がいいなと思ったら、本当にもうね、もう古い曲から新しい曲まで、
オールマイティ
で、主に元気になる歌とか、癒される歌だなって思って、いろいろな音楽を聴いています。
ありがとうございます。はい、ぜひ、元気になる音楽をもぜひ、歌っていただけたらと思いますけど、今度ね、お願いします。
ぜひ。
はい、じゃあちょっと休憩入りますね。
はい、
続きですね、沖縄医療生協虹の色場をお届けしたいと思います。今日はですね、認定看護師についてということで、まず認定看護師とはですね、加賀津さんにお聞きしたいと思います。
願いします。はい、じゃあ認定看護師についてご紹介させていただきます、はい、こちらちょっとスライドも準備したんですが、はい、
ラジオでは、ね、見えないですけど、
そうですね、
YouTube で、ね、
は
い、ちょっと見てください、
は
い、
ね、認定看護師とは、日々変化する医療現場の中で働く看護師たちを専門的な知識や技能でサポートし、
サポートする、
はい、うん、組織的に活動を実践する看護師のことを認定看護師と言います、はいはい、うん、はい、で一般の看護師の模範となる臨床業務を実践し、はい、現場を引っ張っていく役割が求められています。
臨床業務っていうのは、うん、
あ、臨床業務っていうのは、うん、もう医療現場の
現場
の、はい、私たちが普段の業務の場所っていう形になっています。
はい、そうか、認定看護師の、まあ、資格に取るにあたって、あ、まあ、どんなふうな過程というかな、
あ、そうですね、うん、はい、ちょっと過程について説明します。認定看護師は保健師、助産師及び看護師のいずれかの免許を有することが大事です。あと、うん、業務経験が5年以上であることと、うん、あとうちその3年以上はこの自分が行きたい、うん、取りたい認定看護分野の実務が、はい、やっていたかっていうのが、
は
い、
それを経験し
してたか、はいはいはいはい、私の場合は感染の、グループ、感染グループにいたので、うん、それで一応そういう、はいはい、ね、
3年以上
そういう、はいはい、
分野を
やってたということで、うん、このね、受験っていう、ね、資格が得られました。はい、で、あと、はい、そういう形です。
はい、わ、はい、うん、かりました。
はい、
家庭のその期間っていうのかな、うんうんうん、そういったのは、
あ、そうですね、まずこれは認定看護師の教育期間で、うんうん、一旦この自分の現場を離れて、はい、この私たちの場合は沖縄県の看護協会で半年間学びました、うんうん、で沖縄県で認定の取れない分野の方たちは、東京とか福岡県外とかに行って、はいはい、半年間そこで、はい、アパートを借りて住んで、うんうん、はいはい、で取ってきた形です、うん、
はい、結構大変な家庭ですね、
はい、
半年はもう現場を離れて、
はい、
勉強すると。
勉強すると、はい、私も40過ぎてから本当にね、このもの専門分野の勉強と、うんうん、またパソコンとか、うんうんうん、そういうのの、はいはい、全部いろんなのが求められたので、うんうんうん、本当に必死でちょっとついていったって感じで、
なんとか、
はい、なんとかもう本当に這、はい、つくばって泣き言も言いながら
、まあ、でもすごいですね、半年だったらもうちょっとね、はい、長いな、ね、僕側
でも今なったら本当にね、半年間があったから今があるなって思います、
うんうん、はい、パソコンもあれですかね、うん、人差し指で
本当に
ポコポコポコポコやってる
感じ、ね、本当に今でもどこまで得意ではないんですけど、あの頃に比べたらだいぶパソコンのね、
上手だった
ね、まあ、あの頃よりかはまだまだですが、はい、
はい、はい、卒業後にはあれですか、はい、
卒業して、卒業後2ヶ月、あの時は卒業後2ヶ月で認定審査っていうのがあって、うんうんうん、それで合格しましたら、はいはい、認定看護師として働いていくって形になります。
これは筆記試験、
筆記試験なんですよ、
で、はい、これは、うんうん、選択とか、
はいはい、
4択とか、
まあ、
4択とか
でもう何点以上が合格、はいはい、合格、これパソコンでこの試験の2ヶ月後にこの合否判定されるんですけども、うん、はい、そういう形です。
なるほど、
はい、
結構大変な過程をね、
はい、
行うのかなと。
そうですね、で、
まあ、はい、それで、まあ、登録書、あ、認定書交付、うん、
はい、
登録
交付して、はい、あと5年おきにまた更新があって、
うん、
実績、はい、うん、実績についての書類審査を受けないといけなくて、その更新が私も今年になるので、うんうん、もうちょっと今から頑張って準備して、
はいはい
はいはい、それに向けて取り組みたいと思ってます、
うん、はいはい、ちょっとだけ休憩入れましょうかね、
はいはい、
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が 一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続きですね、高田さんにお話を伺いたいと思います。
はい、
認定看護師の、大事な役割というのは何でしょうか。
はい、認定看護師の大事な役割は、3つあります。はい、その3つが、まず実践、はい、実践で、みんなにこんなして、ね、こういう形でやっていくんだよという形で実践してちょっと伝えるとか、はいはい、そういうのと、あとまた指導という形で、うんうん、あとこう私でしたら、感染管理の勉強会を年に、はいはい、2回全職員向けにやったり、はいはい、でまた自分の部署での勉強会を定期、うんうん、また臨時や定期的に行ったりしています。
はい、あちこちで講師になって、
講師になって、
高田さんが
そうですね、うん、また他の施設の方にもこの出向いて、うん、勉強会を行うこともありました。はい、
じゃあ実践指導、
はい、あと相談は、はい、これがもし感染対策上、困ったこととか、うん、どういう対策を取ったらいいかということで、はいはい、これはなかなかマニュアルがあっても、うん、マニュアルではなかなか解決しないでいかないことが本当に多いので、うん、その時にその時に今一番最善は何かっていうのを一緒にこの部署のみんなと一緒に考えるっていう形で、はい、こういう形で対応しています。
ケースバイケース、
そうですね、
になる、
まさしく、はい、ね、そうです。はい、
あと認定看護師の、分野の紹介等も、ね、お願いしたいと思うんですけど、
そうですね、はい、認定看護師の分野の紹介です。日本看護協会が定めた、はいはい、分野は、19分野あります。19分野あって、いろいろ腎不全、緩和ケアとかいろいろ本当にさまざまなんですけども、はいはい、医療生活協同組合には、はい、沖縄協同病院、中部協同病院、豊見生協病院、はいはい、共同二次クリニックの4施設には、はい、8分野、はい、11名の認定看護師が所属しています。
8分野11名、
はい、はい、そうですね、はい、そうです。
この8分野っていうのが、少し教えてもらえますか。
そうですね、はい、8分野が、今、集中ケア、緩和ケア、脳卒中看護、心不全看護、皮膚排泄ケア、はい、感染管理、糖尿病看護、認知症看護などです。
19分野のうちの8分野は、はい、医療生協にいると、
はい、この2
感じですかね。
はい、そうです。
はいはい、すごいですね、結構いますね。
そうですね、だいぶ増えました。ここ何年で。
この認定看護師が始まったのは、いつ頃からでしたっけ。
そうですね、すみません、私もちゃんと調べてないんですけど、もう、結構2000、すみません、これ私がまた、すみません、認定看護師、はい、後ですみません一番基礎的なことをすみません
書いてないこと言ったからちょっと言葉にてるさ
ちょっと、はい、調べて
さっき2013年ぐらいって言ってたような気がするんだけどな。
沖縄医療生活協同組合でね、はいはい、最初に取った方は2020年か2000何年ぐらい、もうだいぶ前かね、2000年度ぐらいから、はい、あったと、
はいはい、はい、分かればこっそり教えてください。
そうですね、すみません、はい、
はい、ごめんね、急に
いいですよ私ももうちょっと調べる必要がありました
こんな質問来るとは思わなかった、認定看護師会っていうのをやってると思うんですけど、
はい、
その辺も聞かせてください。
そうですね、はい、認定看護師会は、医療生協で、2ヶ月に1回認定看護師会を開催して、
2ヶ月に1回、
はい、これ主に今沖縄協同病院の方で、やってます。
結構回数やってますよね。
そうですね、それで各分野の活動状況を報告し合ったり、活動する中での悩みや課題を、みんなで、そうだねとかね、大変だよねって、頑張ろうねって形で共有し合ってます。はい、
なるほど。 2ヶ月に1回の会議をして、はい、まあ、情報を共有したりとか、
はい、
こんなことで困ってるよとかっていう話を
そうです、ね、
してるわけですね。
はい、そうです、はいはい、
あと、2019年から、うんうん、まあ、あのこちらの、ね、機関誌、うん、医療生協だよりにも載ってるっていう話もありますけど、
そうですね、ね、
今どんな感じ、
はい、そうですね、はい、2019年の10月から、沖縄医療生協だよりの認定看護師のコラムが始まりました。はいはい、その中では病気について健康に関する豆知識など、うん、ためになる情報を毎月各分野の認定看護師が交代で記事を書いていますので、組合員の皆様ぜひご覧ください。
はいはい、あの沖縄医療生協が、ね、出している機関誌なんですけど、毎月、まあ、大体月の頭
ぐらい、ね、1日発行、ね、
発行してて、ね、はい、それで ね今、はい、どれぐらい連載してるかな、20回ぐらいでしたかね。
あ、この認定看護師、うんうんうん、そうですね、
結構、ね、
結構なりますね、
ので、ね、もう、はいはい、いろんな分野の、まあ、糖尿、今回糖尿病かな、うんうんうん、の話とか、うん、いろんな、ね、分野も載ってるので、うん、ぜひ、はい、あの医療生協代理もね、はい、見ていただいたら分かるかなと。
はい、お願いします。ま
あ、医療生協代理もね、あの、うん、ホームページにも載ってますので、うん、沖縄医療生協と検索していただければ出てくると思いますので、うん、はいはい、ぜひねご覧になってください。ちょっとだけ休憩入れますね。
はい、
続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。ね、時間が、ね、まだまだたくさんあるので、あ、はい、あの、うん、かかずさんの、ね、うん、専門の、認定看護師、なんだっけ、
あ、感染管理、
はいはいはい、そのあたりも少しお聞かせ願いますか。
わかりました。はい、ちょっと専門的な、話になるんですけども、感染管理認定看護師というのは、はい、感染このプログラムっていうのを持って、うんうん、この病院の中でこの7つのプログラムっていって、はいはい、医療関連感染予防の管理システム、うんうん、あと医療関連感染のサーベイランスっていって、今どれだけ感染が
感染状態
状態じゃなくて、そういうね、この把握するために、うんうん、情報管理することとか、あと感染防止技術、うん、はい、マニュアルの作成など、うんうんうんうん、あとは職業感染管理といって、張り刺し事故の防止のための、はいはいはい、勉強会とか、うんうん、そういう機材の導入の検討とかもしていて、
結構、
うんうん、いろんな、ね、いろんな、はい、
そうです、多岐にわ
たる、そうですね、そのいつも7つのこのいろいろを頭に念頭に、うんうん、やっていくっていう形で、はいはいはい、卒業したての時は思ってたんですけど、うんうん、実際ねどれだけできてるかなって思って、今そのプログラムを見て振り返って、はいはい、あ、できてる部分とできてない部分をまたね、はいはい、自分の中で、うんうん、はい、ちょっとまた、ま
あ、改めて
分かりました
自分ができてないところ、
はい、うん、は
いはい、うん、すごい本当に多岐にわたるなって感じがしますね。
はい、
感染、うん、まあ、感染今ねコロナとかもあるんですけど、うん、
はい、
うん、他にもいろんな感染の病気というかな、うん、ありますよね。どんなのがありますかね。
そうですね、うん、ここ何年か 2,3 年前にね、このハシカの方がね、うんうん、流行した時とかもあって、うんうん、その時には医療生協全体でね、うんうん、またこのハシカ風疹のワクチンを、はいはい、この各ね、もう医療生協のスタッフに、うん、予防接種の方の呼びかけとかね、はいはい、そういうことがあったり、うん、これもまさしくこのワクチン7つのプログラムの中で、はい、うん、あって、これもまた、ね、全体でね、はいはい、そういう話し合いがあったなっていうのをちょっと思い出されるのと、はいはい、この結核の患者さんが、はい、院内で発生した時がありまして、はいはい、結核空気感染なので、はいはい、その対応に、はい、もう追われるっていう形で、本当に忘れもしない金曜日、この9月か10月の週 1週間ごとの金曜日に結核の方がはの
金曜日に
発症者が出てきて、あの時本当にあの院内感染なんて思って、うん、あのびっくりしたんですけども、うん、たまたまその時はこのちょうど80代の男性の患者さんたちが免疫力が下がって、もともと結核菌があったのがこの出てきたっていう形で、はい、そういう形で
持ってた方、
もともと昔感染したとか、そういう、ね、中に潜んでたものが発症するっていうでじゃなくてっていうのが、はい、そういうのが事例があって、本当にヒヤッとしたんですが、後々こういうことが分かって本当に、はい、対応で追われて、
本当に感染って考えたらね、いろんな本当に幅広いね、
う
ん、
そうですね、はい、幅広くて、ね、
すごいな、はい、知識が豊富じゃないと。
私も なかなかね、あの勉強不足だったり、あのその伝えるとか、自分でなかなか思うように、うん、あの重荷を感じている部分があったんですけども、うんうん、今はなんていうのかな、自分ができる範囲のことでやっていけばいいなと思って、うんうん、
まあ、分からなければ ね、
そうですね、
勉強すればいいし、
はい、また沖縄共同病院 あの感染症の先生や、うん、感染あの認定の先輩方とか、うん、また他の、ね、いろいろ聞いたりして教えてもらいながらやっています。
ありがとうございます、はい。まあ、最後になんか一言あれば、
はい、そうですね、はい、最後になんですけども、今ね、コロナ禍で、組合員の皆さんでね、うんうん、そういうあの新種の集いとかもね、だいぶなくなってしまってね、行事ができなくないんですけど も、
う
ん、
もう地域の、ね、組合員も、うん、はい、集まれなくて、
ね、それがねちょっと寂しいと、
もやもやと
ね、そうですね、ただコロナ禍が落ち着きましたら、うんうん、組合員の皆様とね、班会など勉強会を通して、はいはい、認定看護師の分野の情報提供し、はいはいはい、活動の場をねまた広げていきたいと思いますので、うんうん、その際はどうぞよろしくお願いします、はい、
またね、あのコロナ落ち着いたらね、
そうですね、
ぜひあの、
う
ん、班の方にも出向いていただいて、
はいはい、もう
ね、ぜひお話し
そうですね、
いただければなと本当に思いますね、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
ありがとうございます、
はい、
今日はですね、認定看護師の、かかずたみこさんにですねお話を伺いました。かかさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
はい、これからもラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っています。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部0988509004までお願いいたします。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。